劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。そして同日の深夜1時には再放送が、そしてですね、お好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、二人でお送りいたします。
はい、
さあワニちゃん、9月になりましたね。
はい、もう暑いですね。
何か9月でこう感じるものあります？
そう、秋になってくればいいなと。秋になってくれさえすれば食欲が戻ってくるかなって期待ですね。
ああ、ちょっと食欲ないかもって言ってたもんね。
ないですよ。そうなんです、バテちゃった。
ああ、それは辛いですね。
はい、
じゃあですね、このラジオドラマでですね、ちょっと元気が出るといいかなと思います。それではラジオドラマのコーナーです。お聞きください。ラジオドラマルームシェアの女神たち第31話、新米。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアをしている。
いい香り。やっぱり炊きたての新米は開ける前から香りが違うね。
本当にね、今日のお米は特別だから。
新潟から届いたばかりのコシヒカリの初煮なのよね。新米のみずみずしさを一番引き立てるために、今日はお出汁を優しく効かせた松茸と秋鮭の汁物を用意してくれたのよね。
そうなの。たまにはこんな贅沢いいじゃない。たっくさん秋を感じよう。
そうね、秋は美味しいものがたくさんあって嬉しいわ。
喜んでもらえて嬉しい。新米はお米自体の甘みが強いから、シンプルな和食が一番その魅力を発揮するのよ。
いただきます。うん、お米が一粒一粒立っていて、噛むたびに豊かな甘みが広がるわね。秋が来たんだなって実感するわ。
秋の月、立つ湯気包む新米かな。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第32話をお楽しみに。さ、それでは続きましては、私の歌を聴いていただければと思います。私が歌っております Believe My Love です。どうぞお聴きください。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe, 信じた道。 Be, be, be my love, believe,
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。9月6日から9月19日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなたイエローです。 B 型のあなたシルバーです。 O 型のあなたオレンジです。 AB 型のあなたパープルです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaru_ko ミキアンダーバーヒカルコアットヤフードットco.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。またジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますのでぜひ歌いに来てくださいね。 ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際はジョイサウンドのカラオケでミキヒカルコで検索してください。そうしますと歌いたい歌を歌うことができます。
続きましてはワニちゃんのこれってどうものコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。では早速今日のテーマをお願いします。
はい、今日は、主には香りについてどう思うっていう話なんですけど。
はい
はい、
いいですね。
香りっていうとなんかこうちょっと女子のいい趣味って感じするじゃないですか。はい、私ちょうどたまたま蒸留っていうのをちょっと体験してきたんです。
蒸留って何ですか？
蒸留っていうのは、あのいわゆるアロマオイルだとかハーブからオイルを取り出す作業の時に、草や木を煮、出てきた湯気を冷やしてお水にしていくみたいな。
なるほど。
そういうなんかちょっと貴重なというか希少な機械と、森林のね、今回はヒノキなんですけど、ヒノキを、蒸留してもらうのをずっと見てきたんです、じっと。
なかなかできないね。なんか珍しいでしょ。
こういう風に香りって作るんだと思ったんですけど、ローズマリーとかラベンダーでもいいんですけどね、その蒸留器っていうものに入れて、下からこうお湯をグツグツと、お花だったらお湯の中に入れるけど、その出てきたこう湯気を溜めていくのよ、冷やして。で溜まった中に上澄みにオイルが取れるという。
なるほど。
昨日なんてそのどれぐらいかな、100g ぐらいのものを3回もやったの。1回の蒸留2時間かかるんですけど、蒸留して取れたのが、まあ、その、どれぐらいかな、100cc、いやいや、50cc ぐらいだったの。オイルってもう1ミリないぐらい。だから300から500キロぐらいのヒノキの葉と木を使って、全部で取れても 100cc ぐらいの、そのお水、香りのついたウォーターと、オイルでもうほんと3ミリぐらいしか取れないの。こんなに希少なものなんだと思って。で、なんて時間がかかるんでしょう。6時間もやってたんです、それを。
すごい、なんか長いね。
長い。で、その、このまだ暑いじゃない今の時期、暑い中で火を焚いて、蒸留器でグツグツやってるのをずっと眺めること6時間よ。
長いわ。
でもその代わり、蒸気が上がってくると同時に、ヒノキの香りがふわーっと部屋中にこう立ち込めて、自然の中にいるわねって気もしてくるし、またこう香りを取れることじゃなくて、待ってること、待たなきゃいけないから、強制的に待つ作業。これがなんか忙しい、もうとにかく最近忙しかったから、なんかふと日常からパッとこう離れることができて、ポタポタと水滴が落ちるのを眺めて6時間。
なるほど。
そう、すごくそれをやったの、3人でやったんだけど、いい時間だったなと振り返りますね。香りがね、それが思い出になった、そのヒノキの香りがね。
香りって人の気持ちを上げてくれますからね。
あ、そうなんだ。
すごい
な。ヒカの香り。
そうね、私はね、いろんな、なんだろう、その自然な香りとかとは、なんだろう、こう別として、香りっていうのはどんな香りでもこう人間に何かをこう刺激を与えてくれるじゃない？
はい、
例えばちょっと話が横に行っちゃうけど、お腹空いてる時カレーの匂いがしたらもう絶対カレー食べようと思っちゃうし、ちょっと癒されたいなと思う時に何かいい感じのアロマを、例えばまあね、あの定番的なものを何かこう入れたりとかすると、レモングラスとか入れるとこうスーッとこう、なんていうの、爽やかな香りがしてくるとか、ラベンダーだったらラベンダーで癒しをくれるとか、 なるし、あとお風呂に入れるのだって香り付きのものがあるから、
うん、
入ってるとちょっと気持ちが緩やかになるじゃない。
そう、毎日っていうかたまに入れる、
うん、
あのお風呂の入浴剤の香りいいよね。
そうそう、だから香りはなんか一つのこう生活をワンランクアップさせてくれる気がする。
わあ、本当それそれ、
うん
うん、
そうそう、
それをすごい感じますよね。
ねえ、
うん、
いいと思う、すごい、うん。
あの紅茶とかどうですか。
紅茶って香りの
紅茶、
あ、紅茶、あ、紅茶、
紅茶、
紅茶はね大好きで、紅茶の香りも、紅茶のね教室に通ってたの。
へえー、
そう、だからなんかこう最初そのいろいろ聞いてた、もうそのなんて言うんでしょう、説明はもうとっくに飛んじゃってて、かなり昔だから、うん、
はいはい、
でも例えばチャイを作るとかロイヤルミルクティーを作るとか、そうそうそう、
うん
う
ん、
あとはこう自分で好きなハーブをブレンドして飲み方とかっていうのはやったりしてた。
効果行動みたいなのも習うんですか。
何かそう、これは例えばこういう効果がありますよとか、リラックスさせますよとかって言ってくれるけど、うん、もう今覚えてるのはカモミールが精神安定にいいっていうことと、ローズヒップは更年期とかそういうのをすごく高めてくれる、うん、要は良くしてくれるから、女性ホルモンを放出してくれるので必ずローズヒップは飲んだ方がいいっていうのがあって、そうで、私その当時ローズヒップの実が食べれるのも知ってたから、だからローズヒップでお茶を取るじゃない、こうとハーブで入れた後に、その後に終わったものは私はそのまま食べてたよ、スプーンで。
ローズヒップっての赤い実のことかな、かな。
ね、赤いんだけど、うん、あれとは違う、ハイビスカスとは違ってて、ちょっとピンク。
ピンク
と
飲むときもピンクだよね、確かローズヒップって。
そうそう、赤寄りのね、赤寄りの、
ね、
で、
そうそうそう。
で、これはね、本当に私すごいお世話になってて、結構よく実を食べたりしてて、うん、あとすごくやっぱりこう、まあ当たり前なんですけど、変な意味じゃないけど、スーパーとかで買うよりは、私はよくハーブティーの専門店に行ってたので、
うん、
そういう専門店を何軒か回るのがすごい楽しみだったかな。
なんか、うん、ローズヒップにしても飲んだと、まあ、カモミールもですけど、
うんうん、
私は飲んだ時に、
うん、
こう普通の一般的な茶色い紅茶に慣れているから、
うんうん、
こういうハーブティーの類を飲むと、
うん、
甘さがないじゃない、
うんうん、
まあ、砂糖入れないっていうか、
うんうんうん、
ローズヒップも、
うん、
こう色の割に味がないって思ってしまうんだけど、なんか体に合うものと、
うんうんうん、
飲んでいまいちって思うときは、それは私の体が悪いんだって母が言ってた。
それかどうかわかんないけど、
うん、
実はハーブティーは全部味がするから、砂糖入れなくても、
うんうん、
だから味がするので、多分その薄さの問題かも。
薄かったのか、
うん、多分ティーパックだともう全然美味しくないから、
ちゃ
んと適量があって、その適量を入れていくっていうのを私は覚えてってやってったよ。だからカモミールはね、私はアイスで飲むのが好きで、
うん、
カモミールをゆっくりこう落としていったら小菊だから、
うん、
でその菊のね、ちょっとあれまで落ちていくのよ、うん、やっぱり、
うん、
うまくこされないわけ、もう細かすぎて。
で、いいな、
うん、それに氷をたっぷり入れたグラスにさーっと注ぐと本当に爽やかだし、うん、それにちょっとミントも足してその調合して入れると、調合というか、
うん、
自分でやると爽やかに飲んだ後のそのちょっとソーダじゃないけど爽やかなスーっていう清涼感があって、
うん、
すごく美味しくて、もうハーブティーも結構習いに行ってたかな。
なんか蒸留してる人も言ってた、その出てきたウォーターを、
うん、
そのお店で出すわけじゃなく、まあ、自分のためにこうソーダで割ったり、
うん、
こうレモン蒸留したものを足して、
うんうん、
同じでブレンドして何かで飲んだりとか、そうするとすごく美味しいんだって。
そうそう、ブレンドをすることができるともう本当に楽しくなっちゃう、
うん、わあ、でもな、ブレンド覚えようと思うと、
うんうん、
何、鼻が良くない時ないかな。
そんなことない。最初に、ハーブティーをいろいろまず買ってみて、安くで、こう、
うん、
それで、どれが自分の軸になるか、味が、
うんうん。
で、そこから私は効能が合うのを組み合わせていったりした。
うん。
うん。ハーブティー本当に好きだった。
なんかすごく光ることに合うわ、ハーブティーとか。
あ、嬉しい。
似合う、すごく似合う。
嬉しい。
うん、でなんか紅茶って、紅茶とかはその香りのするものって、
うん、
なんかこう記憶のスイッチみたいなところある、思い出すっていうか。
あ、なるほど。
ないかな、そういうの。うん。
紅茶はね、なんかあるかな。なんかまんちゃんある？
私はね、中国に行った時に中国茶を習って、そのジャスミン茶の花を買って帰ったんですよ。うん、で、だからまあ、ウーロン茶とかジャスミン茶とか飲むと、
うん、
当時ちょっとハマっちゃってね、
うんうん、
まだ20代だったんだけど、ハマってすごく入れてたのを思い出す。だからウーロン茶も茶色い売ってるようなのじゃなくて、本当黄色い、黄金の色、綺麗なんで、9番茶ぐらいまで飲めるんだけど、9番まで飲むまで、何番目が好きっていうのまで、なんか自分なりにはあったから。あとまあ香りっていうのがちょっと違うかもしれないけど、アスファルトに雨が降った時のあの匂いとか、なんか季節ごとの香り、もう割と私ノスタルジーを感じるタイプ。
なるほど。
うん、人にも匂いがあるじゃん、それぞれ人にも。
そうそうそう。
話が逸れてるけど。
いやいやいやいや。
その人の匂いっていうのもある。
そうだね、
うん。
そうなんだ。いいね。
変な記憶力。犬みたいな記憶力。
いやいや、そんなことないよ。いや、私はね、ウーロン茶はね、あれだった。うん、一時なんか中国の方が太らないのは油物食べても、はい、ウーロン茶を飲んでるからっていうのが一時日本でそういうのが流行ってて、
聞いたことあります、
うん、そうそう、だからウーロン茶がすごいブームになったから、うん、
はい、
それを中国のお友達に頼んで、うん、もう中国から持って帰ってきてもらって
あ、でも美味しいんだろうね、やっぱ力持って帰ると、
う
ん、
そう、あと鉄観音とかプアールとか、うん、
はいはい、プエル茶も流行ったよね。
そうそうそう、でそれを全部買ってきてもらって、それをね、家でやっぱりこして飲んでた、
うん、やっぱなんかひかるこちゃん何でもレベルが高い。
全然
いや、でも嬉しい、そういう話ができるとすごく、ね、
でもワニちゃんみたいにその味の違いまでわからなかった。
いやいやいや、味の違いなのか、でも鼻から抜けるときに甘さとかのないものじゃん、飲み物が。
あ、確かに、
そこが好きなのよね、私は。香りだけっていう。
なるほどね、
味じゃない、うん、味覚、舌の上で感じるものがない、
うんうん、
鼻から抜ける香りだけ、
うんうんうん、
そのよりこう、なんかこう雰囲気だとか、言葉で言うと雰囲気だとか、
うん、
なんかこう季節だとか、そういうものを感じることができる、
うんうん、
すっとそこだけ、味がないから。
なるほどね、
うん、もう感性のお話なのかもしれない。
あー、そうかもしれないね。
まだ時間があれば、なんか他にも、
うん、
その生活に取り入れるといいねみたいなものってあります？
生活に取り入れる、でも私ね、なんかテレビのこれはちょっと影響なんですけど、うん、
はい、
ね、ここのところドラマを私はよく見る人だから、
はい、
そしたら2つのドラマが続けて薬膳についてやってたの。で、私薬膳そのものにまでハマろうとは思わないけど、
うん、
でも例えば冷えてる時にはこれを食べると体が温まるよとか、逆に体を冷やすためにはこれした方がいいよとか、例えばビタミン C はこれでこれ混ぜた方がいいよっていう、それがすごい興味を持っちゃって、
うん、
そのあ、やっぱり薬膳って人間の体に役に立つんだなとは思った。
あ、昔の人の知恵でしょうね。
そうそうそうそう、
例えば私は更年期で体温が34度5度しかないんですけど、何かいいものありますか？
あのね、キノコがすごくおすすめ。
キノコ？
うん。
今メモってますよ、キノコ。
はい、キノコ、いわゆるなんか、しめじとか、しいたけとか、まあ、まいたけとか、えのきとか。私もいろいろ研究してて、私も体温が低くて、
うん、
で、私、すごいその、痩せてる時に、タニタっていうところがあって、うん、で、そこで測ってもらったら、はい、私はその当時の私の身長では55キロだと、脂肪がないよ、ほとんどって言われちゃったの。
うん、
でもそれ本当だなと思ったのが、
うん、
私本当に体が弱くて、
うん、
すぐ風邪ひいて寝込んじゃうの。
あ、
で、それを少し体重増やしたら寝込まなくなったのね。
うん、
で、それってだから人間の体ってやっぱり自分に適したものがあるんだなって思った時に、
うん、
まあそれはその時はそうだったんだけど、後から今度体温が低いといろんな病気にかかるって聞いて、で嫌だなと思って、で一時なんかいろいろと流行ってたから、その豚インフルエンザとか、であの時代の時にちょっと免疫力つけたいと思った時、キノコとネギと発酵物を合わせてって、まあ、取るとその日その一食の中に免疫力が上がるって言って、実は仲のいい友達とずっとやってみたの、3年ぐらい。
へえ、3年も。
で私今でも継続してんだけど、そしたら友達も私も、あの体温が上がったの、基礎体温が。
へえ、ちょっと待って、キノコとネギとメモらなきゃいけないからさ。キノコとネギと
あと発酵物、だからうちはお味噌汁で入れてる、私が
発酵物ね。
で友達も自分で作ってるから、やっぱり一番いいのは味噌汁だよねって友達も言ってて、
味噌汁ね、お味噌が発酵物になるからね。
そうで友達も結構それすごい気にしてたから、
あ
で2人で一緒に 何かで講座に行ったわけじゃないんだけど、何かで2人で一緒にそれを知って、ちょっと3年ぐらい継続してみようよって、ご飯だから別に大変じゃないからって言って、もう味噌汁だと大変じゃないじゃない、絶対毎日飲むから、でそれで味噌汁に入れて 3年でやったら、2人とも良くなった。
お味噌汁だったら本当手出しやすいとか始めやすいわ。
そうそう、なんか
作るだね。さっき聞いた時に、あのキノコとネギと発酵物って私ヨーグルトが浮かんじゃって、キノコとネギとヨーグルトでどんなメニューがあるだろうと思って、美味しくないそう。
そうそうそう。そうね、私何でも味噌汁で結構解決しちゃうから。
いや、いいと思います。
味噌汁は絶対作るもんだから、それにただ入れるだけだから。だから結構味噌汁にねやってた友達も、そしたら受験の息子さんがいたんだけど、やっぱり体温が上がって結構調子良かったって言ってた。だからやってすぐにそのね1日で上がるとかはないけど、やっぱり効果はあるよね。いいなと思ってる。
じゃあ効果があったことなんです。ちょっとその話私もいただいてやってみたい。そのローズヒップだとかこうね、
ローズヒップはね、いいよ。だけどその代わり、
いいもの買おう。
その代わり逆もお医者様に言われてて、あの婦人科系の病気がある人はローズヒップはダメって言われてた。
あ、そうなんだ。
だから乳がんとか子宮がんとかそういう病気がある人は目が生まれるって言ったの、先生が、その当時の先生がね。でそのそのがんの子宮、その女性のホルモンのバランスを崩すと、その女性のがんの芽が生まれるから、一度そういう病気をしてる人はちょっと控えた方がいいよって言ってた。
じゃあそこだけちょっと注意をして、
取り入れてみる
のもいいね。
そうそうそう、取り入れてみると、そうすると何かこう体にこういいもの、だから全部こう自然の食品から結構いいものっていっぱいあるから、
私まさに薬膳だね。
そうそうそう。でも私、薬膳じゃないのもやっていて、私 R1 を毎日飲んでるんですよ。
R1? R1、ああ、はいはい。
コマーシャルでやってるじゃないですか。
うん、
あれは私が花粉がすごくて、いつか死ぬかもしれないって言った時に、不安の方とかが、その R1 はいいよとか、カルピスのあの、錠剤がいいよって言われて、で、R1 はあれでずっと継続してますね、やっぱりね。
私ちょっと花粉があるから、試してみようかな。薬で抑えるじゃないんだよね。もう予防から始まりたいのよね。
あ、そうそうそう。
花粉になる前に。
ただ、花粉がある人は、いわゆる、あれはダメかも。あの、さっきのあの、オイルの話は。
そうそう。杉の木やろうかって言われた時に、いや、花粉があるからちょっと、やっぱダメかなと思った。
あ、そうそう。あの、ね、絶対あれやれる人は、それがない人って限られてるから。
そうか。
ということで、では、ワニちゃん、まとめお願いします。
そうね。今日はね、日常の中に少し丁寧に扱えるものを取り入れたらっていう話にまとまったと思います。はい。皆様もぜひ生活に取り入れてみてください。
はい。ありがとうございます。それでは、ワニちゃん、いきますよ。グッバイ。
はい。グッバイ。
エブリバディ。
エブリバディ。